ふるさと話。この番組はふるさとの戸川を再発見していきます。第96話の今日は伊波の巻その10最終回、伊波の文化財について。語りは伊波の福島隆夫さんです。
いよいよ最後となりましたが、今日は伊波の文化財についてお話をしたいと思います。まず伊波で、県の指定による文化財となっておりますのは、妙楽寺所蔵の四本着色系図と、一流僧正系図の序文一巻がございます。これは前にも述べさせていただきました、系図参りと関係がございまして、浄土真宗の仏光寺派の中高と言われる良源上人によって始められ、継承せられたものでございます。で、この妙楽寺の四本着色系図一巻にも、最初に良源上人とその、奥方、良明尼のお二人から系図が始まっております。昭和48年の3月に町の文化財に指定されました。次に町の文化財として、指定されておりますものとしましては、4件ございます。まず第1番目は、妙金剛寺の本尊の阿弥陀如来の座像でございます。この阿弥陀如来座像と両脇氏はの制作の年代は平安時代と、こういうふうに言われております。明治に、この明治の初期にこの美術鑑定が行われたのでありますが、その時にもこのご本尊につきましては監査状が出ております。次に町の文化財として妙楽寺の光明本尊と涅槃図がございます。で、光明本尊は南北朝時代、涅槃図は室町時代だと推定されております。で、光明本尊と申しますのは、中央にこの南無不可思議光如来という九字の名号と、左右に十字と六字の名号を書き、そしてさらに、右側には、みんな、すなわち向かっては左でございますが、インド、中国等の念仏の僧正の祖師を並べており、左側には、聖徳太子をはじめとして日本の祖師、元心、法然、親鸞、あるいはその後の高僧たちの像を図画しておるわけであります。で、特にこの光明本尊は仏光寺系統の お寺で栄養されたと言われておるのであります。次に涅槃図でございますが、涅槃ということはインドの古い言葉ではニルバーナーと申しまして、お釈迦様の入滅を意味いたします。後にはすべて亡くなることを涅槃と、こういうふうに申しましたけれども、特にこの涅槃図と申しますのは、釈尊、お釈迦様が屈しながらという林の中で亡くなられた図柄を絵にして、お釈迦様の亡くなられた2月の15日の日に、ところによりましては一月遅れの3月の15日にこの涅槃図をかけて、お釈迦様の入滅を悼むのでありますが、中央に、お釈迦様が横たわられて、周囲にこれを悲しむところの人々や動物を描いておるのであります。人間と申しますか、人物像はもちろん釈尊のお弟子たち、あるいは菩薩、書店をはじめとします。動物は大きいのは象から、小さいのはミミズまで描いておるのであります。特に妙楽寺のものには普通描かれないところの猫が描かれておりますので、 注目されるものでありますが、寺伝では、お寺の言い伝えでは、東福寺というお寺に国宝となっておる兆殿司という絵描きが描きましたところの涅槃図がございますが、この東福寺の兆殿司の涅槃像も猫が描いておるのであります。で、そういうところから兆殿司が東福寺の涅槃図を描く下絵として描いた、それが妙楽寺の涅槃図であると、こういうふうに伝承されておるのであります。次に、聖厳寺の光明本尊も朝指定になっておりまして、これは室町時代のものであります。特に金箔の使用と、それから縁を花器表具にしておるということで、絢爛豪華な仕立てとなっておりますので、そういう面から、価値が高いと、こういうふうに言われております。それからもう一つ、まだこの指定はされておりませんけれども、特に注目されておるものとしまして、仁王堂というのがございます。建造物としてこの仁王堂は最近奈良の文化財研究所の、調査員の方に、よって調査されたのでありますけれども、この建物は鎌倉前期のものでございます。で、鎌倉前期のものはほとんど戦前に国宝に指定されております。石山寺の本尊とか、あるいはですね、西明寺とか金剛輪寺あたりのものも全部国宝に指定されておる。で、戦後この鎌倉時代のものが、この発見されたというのは、この大浜神社の仁王堂が初めてでございます。で、この仁王堂というのは、仁王さんを祀ったお堂のように考えられますけれども、現在はまあ御輿蔵として利用されておりますけれども、実は上行三昧堂という形式でございます。比叡山に登られた方は、この比叡山の上に弁慶の二大堂と言われる二つのお堂を廊下でつないだ建物を見られたことと思いますが、あれが上行三昧堂と法華堂の二つでございます。で、天台宗の行法の中心をなすものは上行三昧と法華三昧だと言われておりますが、この上行三昧の方は真ん中に、お堂の真ん中に阿弥陀様を安置して、その周囲を不眠不我、いわゆる寝ない、横にならないということで、お念仏とお経を唱えつつ行道と申しまして、阿弥陀様の周囲をぐるぐる回り続ける行でございます。90日ほどの行でございますが、で、この行をやられたお堂、これを上行三昧堂というわけでありますが、このお堂の形式を持っておると、こういうふうに言われておるのであります。で、この上行三昧堂がですね、どこから移されたのか不明でございますけれども、説によると天台宗時代の妙楽寺のものではないかと、こういうふうにも言われております。なお、今後の調査では、町の指定から県の指定、さらには重要文化財ぐらいの指定はされるのではないかというふうに予想されております。それから現在では伊庭の区域には入っておりませんけれども、伊庭の御殿寺、いわゆる伊庭御殿の跡などもですね、この伊庭に関係の深い文化財だということが言えるのではないかと思います。以上、伊庭の文化財として県指定、あるいは町指定などの文化財について述べさせていただきました。長らくの間、ご清聴をしていただきまして誠にありがとうございました。これにて終わります。
ふるさと話第96話、伊庭の巻その10最終回、伊庭の文化財について、語りは伊庭の福島隆夫さんでした。